はい、ということで、今回はいつもと変わった違った取り方をしたいと思います。で、気合い入れてやんないとすぐ止まるよっていう話をしたいと思います。で、まあ、今回はなんか僕のぶっちゃけた話というか、本音をもう包み隠さず話して、で、今日はあった出来事を話そうかなって思います。で、結論、今月僕28歳になるんですよね。で、そこでなんか焦りと葛藤みたいのがあって、で、これ何なのかなって思ったら、なんか今の僕の生活っていうのはかなりこう安定感というか安心感がすごいあるんですよね。なんか猫も2匹飼い出したし、家もすごいいい場所に引っ越して家も広くなりましたし、で、ゆっくりとした時間を過ごして、仕事も本当にいいお客さんに囲まれてやれてるんですけど、なんか物足りないなみたいな、これでいいんかなみたいな、ずっとここ数ヶ月ぐらい思ってて、で、結構この無意識のうちに守りに入って、なんか停滞してたなっていうのをすごい感じたんですよね。で、これ僕が感じたタイミングが、なんか月、なんかまあ20から50ぐらいのレイヤーをなんか行き来してる時とか、なんか月100万1回行った時とかの感じにすごい似てて、なんかこう、結構独立した人で、で、最初はすごいやる気あるんですよね。月100万いってやるとか、年収1000万、2000万、3000万いってやるみたいな感じで、息巻いてやるんですけど、まあ、僕も同じく、大抵の人は、だいたい2、30ぐらい止まるんですよね。で、それ何なのかっていうと、なんかちょっと安心するんですよね。こう、ファって一旦落ち着くみたいな。要は、こう、生きなきゃいけないって、飯食わなきゃいけないっていう恐怖心で、こう、ビジネス始めるんで、最初めちゃめちゃハングリーモードになるんですよね。ファイトモードで次頑張るんですけど、ただ2、30行くと、なんか死なないな、みたいな。ある程度、貯金はできないけど、なんか、会社員時代よりはちょっと自由だし、なんかいいかも、みたいな風に、なんかぬるくなっていくっていうのがあって、でも、この少しうまくいってる時っていうのが一番こう緩くなるんですよね。気持ち的にもそうだし、こう今までの行動の爆発力みたいなのがなくなって、こう、ちょっとこう、なんだろうな、リスク取らないような立ち回りを無意識でしちゃうんですよ。だからこう、サラリーマンとかが長いと、僕のすごい同じ時期に事業、違うな。僕より20個ぐらい年上の方で、今事業3年ぐらいやられてる人で、すごい尊敬しているコーチの方がいるんですけど、その人が言ってたのが、俺はこう20年ぐらいサラリーマンをしてたと。20歳から40ぐらいまでずっとサラリーマンしてて、40から脱サラしたと。そうすると、どうしても、なんかこう、お金を払うっていうことに対してめちゃめちゃブロックが発生して、無意識で貯金しちゃうみたいな言ってて。だから、そうしないために、ファーストクラス乗ったりとか、こう、電車に乗らずに、新幹線のとか、こう、タクシーで絶対移動してるんだよ、みたいに言ってて、なんかすげえおもろい人だなって思ってたんですけど、なんか、要はこう、ちょっとこう、安心しちゃうんですよね、人生に対して。で、安心すると何が起こるかっていうと、一気にこう、停滞しちゃうんですよね。こう、だらけちゃうんですよね。要はこう、ストイックにならなくなっちゃうんですよね。こう数ヶ月前まではすごい爆発力でめちゃめちゃ1ヶ月頑張って走り抜いたのに、急にこう達成感みたいなのが来て、え、なんかいいかもみたいになって落ち着いちゃって、結局そこから事業が全然伸びなくなっちゃって、立ち直らないでこう事業がを畳んで会社に戻っちゃうみたいな人めちゃめちゃ見てきて、こうなんでこう今の僕はなんか事業8年やってるんですよね。っていうと、ほとんどの人がなんかすごいですねみたいな、そんなに事業を続けててすごいですねみたいな、コーチングやっててすごいですみたいな言われることが、なんか僕の人生で褒められることが少なかったから、すごいそこで調子に乗っちゃったんですよね。で、調子に乗るなってみんなに言ってたのに、無意識のうちに調子に乗って、なんかその逆にそれが重荷になってたんですよね。要はちゃんとしなきゃみたいな、勝手にマインドブロックかかって、なんか俺はちょっとコーチとしてちゃんとしなきゃいけないみたいな思ってたんですよね。で、それがなんか最近ぶっ壊されて、 それが僕のメンターの人に誘われた飲み会に行ったんですよね。で、自分よりめっちゃすごい人に久しぶりに会って、もうなんかこう会社を数億規模でやってる人とか、こうなんだろうな、事業とかを何個も何個も併用してやってるとか、こう同じこう3つ違いとかの人たちで、すごいこうビジネスで活躍してる人をめちゃめちゃ久しぶりに会って、でその時に久しぶりにめちゃめちゃ悔しかったんですよね。うわーみたいな。でそっからすごい自分が嫌になって、なんかぬるく生きてたというか、なんか自分はできているんだみたいな顔して生きてたのがすごいこう情けなくて、でその時にこう悔しいっていうのが出たんですよね。でこのなんかエネルギーってめちゃめちゃ僕の中で大事かもって思って、こう今に至るんですけど、こう僕心の人生含めて臨場感っていうのがすごい大事だなと思うんですよね。だから僕臨場感っていうのをテーマにしたコミュニティの運営とかやってたんですけど、一時期臨場感って何なのかっていうと、こう感情をいかにそのこう生を感じれるかっていう。だからこう僕らってこう YouTube とか例えば Spotify とかそういうところで音楽聴けるけど、やっぱライブはレベチじゃないですか。ライブ感ってレベチなんですよね。五感が研ぎ澄まされるというか、五感を使った刺激があるから。でもなんか現代っていうのは、例えばこう画面上とか音声とか、こう一つのこう五感ではないですよね。耳だけ使うとか、こう頭を使うだけとか、そういう五感を使ったなんか人生じゃないなと思って、だからこう結局今の自分に必要なのはこの生とか臨場感だなと思って、僕今こうメモでブワーって書き出して今収録してるんですよね。で大事なのはこう人生そのものをコンテンツにしていくこと、要は人生とい こう大きな枠組みの物語ですね、自分という人生をこう映画にしていくっていうのが大事で、だからここでなんか損得とか、こうなんか打算的というか合理的というか考えるとめっちゃうまくいかないんですよね。だからこう決断するときも僕がよく言うのは、心躍るかどうかで選ぶといいですよみたいないうふうに言ってるんですよね。だから僕も心躍ることをやろうっていうふうに思ってたのに、無意識のうちに守りに入るっていう、もうなんかで、まあそれをじゃあなんで気づけたかっていうと、やっぱりこうメンターの人たちと出会ったからですね。自分よりレベルが高い人と出会って、もうマインドが全然違うなっていうふうに、なんか初心に戻れたんですよね、そこで。だからこう頭で考えてる時っていうのはこう大抵うまくいかないんですよね。し結局打算的に思考してこう挑戦できなくなるっていう側面があります。だからいかにダサくてもいいから外に出ていくのか、うん、だからここはそうなんですよね。なんか自分がちゃんとビジネス作ったら発信しますみたいな人いるんですけど、ま、マジでそれ意味なくて、なんでかっていうと始めてから分かることの方が多すぎるからなんですよね。だからちゃんと準備をしたとしてもこう失敗することっていうのはあるんですよね。始める前にこう期待感とか期待値みたいなのを高めすぎると、こうミスした時の反動がすごいでかいから、こうダサくてもいいから外に 出していくっていうのがすごい大事です。だから正解思考になっていく、要はこう何が正しいんだろうっていうふうに情報を処理するとか、例えばこうやりたいこと分かんないとか、こう今みたいに人生に迷ってる時っていうのはこう外にめっちゃベクトル向くんですよね。いろんな SNS の発信者とか見てなんか答えを探しに行こうとするんですけど、それをすればするほど結局答えなんていうものはないから、なんかこう自己啓発とか自己理解みたいな世界に入んなかった時の方がなんか調子良かったよなみたいなのってあるんですよね。で逆にこう自己肯定感とかそういうのを意識しだした方が迷うみたいな、いろんな人がいろんなこと言ってるから自分の軸っていうのがないからブレるんですよね、めちゃめちゃ。だからこう正解思考になると失敗に対してものすごいこう強い拒絶反応が起きるから、こうなんだろうな、認めたくないし、分からないことを分からないって言えないし、こうプライドだけがでかくなっちゃうっていうのがあるんですよね。で今まさにこう僕がなってるのはそれで、分からないことを素直に分からないって言えなくなってしまってるんですよね。勝手に自分でこうキャリアみたいなのを作って、そこにこう自己肯定感を、こう自分のこの肩書きに対して価値があるっていう風に自分でアファメーションしちゃったから、 こう身動き取りづらくなってるんですよね。だからまさに今僕がこの数ヶ月間音声出せなかった理由がこれなんですよね。要は守りに入りすぎて、なんかうまくちゃんとした YouTube 撮ろうとか、なんかいろいろ考えすぎて結局動けなくて数ヶ月気づいたら経ってたみたいな。でこれを打開するのがもう悔しいって、もうやるしかないんだっていうこの今の気持ちで、もうどんな手段でもいいからって思って、もうこんなボイスメモで人生で音声出したことないけど出してるんですよね、みたいな、この生感ですね、臨場感ですね。だから結局うまく立ち回ろうとして、結局外側の挑戦とか発信っていうのができなくなったのが今の僕です。だから見苦しくてもいいから、とにかく表舞台に立って挑戦するっていうこと、迷いも葛藤も全てコンテンツにしていくこと、さっき言った通りこう自己完結しないっていうことですね。だからうまく立ち回ろうとしても、こう僕たちは凡人なんですよ。その秀でた才能もないし、ビジネス的な感度がすごい高いわけじゃないんですよ。それをもう受け入れた上で、僕らは僕ららしく泥臭くやればいいんですよ、うん、で本当にこれを皆さん反面教師にしてほしいんですけど、今の自分がそうなってないかっていうところですね。要はなんかプライドだけうまく育っちゃって、で素直になれず、なんかダサい自分も出せず、なんかこう自分のイメージとか理想だけ肥大化してませんかっていう、で現実と理想のギャップで苦しんでませんかっていう、これが今まさに僕が陥ったことだし、これは僕が20歳の時にめっちゃ人生しんどかった時になってたんですよね。いや、イメージと現実が折り合ってないんですよ。イメージの中ではうまくできてるのに、現実で何も行動してないからこうできない。だけどもっといい方法あるんじゃないかってずっと調べているだけの人生なんですよ。でやった気になって終わるみたいな。それはもう今日からやめてもらって、ちゃんと人を比較して上を見てください、うん、ちゃんと100とか1000とか2000とか、そういう高いレベルに行きましょう。でお金をこう稼ぐっていうのは、やっぱりそれだけ人の役に立っているっていう証拠だし、そのお金じゃなくても、じゃあどれだけ今月発信できたかとか、どれだけ自分が挑戦できたっていうところは、こう誰にも奪われないところなんですよね。だからこう知識は奪われないってユダヤ人がねよく教えで言いますけど、お金は奪われます、盗まれます、騙されます。だけど自分が生きてきたこう経験とか、なんだろうな、このもがいてきた人生みたいなところは、絶対に自分自身をしんどい時に救ってくれる感情なんですよね、ピースなんですよね。だからこうもがいてほしいし、こう人生自体をおもろくしていくっていうのは、やっぱりこう甘い世界に浸かると人生がこう退屈になるというジレンマがあります。だから僕ですね、今の本当にこう家が安心感で理想の方暮らしができたからこそ、なんか思んなくなっちゃってるっていう贅沢な話なんですけど、甘い世界に浸りすぎると、こう人生が徐々に徐々に徐々に挑戦できなくなる、大胆な行動ができなくなる。だからホリエモンとかがおもろいのっていうのは、こう大胆なんですよね、行動が。あそこまで資産を持って、あそこまで有名になってまだやるかっていう、だからかっこいいんですよ、うん、だからやっぱり裸の王様の時は一番興味います。だから僕すぐ今コーチというかメンターの人にお願いしてコーチング受けてるんですけど、やっぱ自分のことって自分で分かんないんですよね。分かったような気になっているだけで、都合よくこう自分の世界を切り取っているだけで、こう結局こう楽なんですよね、それって。自分が見たい世界しか見てないから、うん、こうなんだろうな、苦しいことを言うんですけど、でも本当にそうなんですよね。何度も何度も僕はいろんな方にコーチングとかコンサルとか受けてきて思うのは、やっぱり自分の雑魚さをちゃんと痛感して痛い思いしてる時の方が、結果的に爆発的にこうエネルギーっていうのを湧くんですよね。だからこの時代っていうのは何でも手に入るし、こう例えば数千円出せばネットフリックスっていう最高のコンテンツが見れるんですよね、素晴らしいコンテンツが。だからこそこうただただ死なないっていうことはできるんだけど、じゃあ自分の人生を生き切ってるかっていうと、これをイエスって言える人はいないんじゃないかなっていうふうに思います。だからこそ今の時代だからこそ、この AI 時代だからこそ、楽せずに全力でやりませんかっていう、だからこそ全部本気でちょっとやってみませんかっていう、こう時代に逆行したこうマインドみたいなのをこう再度定義したい。で僕たちは成功したい、うん、リッチになりたい、もちろんそれも大事なんだけど、そこを目指しているうちのその悔しいとか感情とか、いろんなぐちゃぐちゃの葛藤とか、そういうのが人生を振り返った時に思い出になるんですよね。だから今日めっちゃ良かったなって思える日をどれだけ増やせるか、 もうここだけなんですよね。で、僕はこれからどんどんそこを発信して、もうより自分を磨いていきたいなと思ってます。やっぱり僕は話すことが好きだし、人にこう伝えるっていうのが好きだから、そこから逃げずに、こう、どんどんどんどん、なんかこう、効率とかうまくやろうとか、そんなことを思わずに、とにかくやりまくります。うん。で、盛り上げたいなっていうふうに思いますね。僕と出会った人がマジ人生変わりましたって言える人を、もう今の10倍とか100倍ぐらい増やせるように、自分も影響力っていうから、ところから逃げずに、バリバリ挑戦していくんで、ぜひ応援してください。で、力貸してください。で、もう苦手なことも取り組みます。どんどんどんどん自分で挑戦していくんで、これからどんどん発信していきます。で、ちょっとヘッドマッサージとかハリキューの話をちょっとしようと思ったんですけど、ちょっと長くなるんで、次また話します。で、今後こんな感じで、ライブ感を意識しながら話していくんで、ぜひ、楽しみに待っててください。で、今人生がくすぶってて、さっき僕が言った、なんかちょっと成果出たけど、停滞して、なんか漠然とした不安があるとか、もう一回挑戦するとか、もう一回人生奮い立たせてやるっていうところがビビり散らかして動けないみたいな人がいたら、ぜひ相談してほしいなと思います。結局自分のことは自分で分かんないんで、やっぱ誰かにこう客観的に見てもらうっていうのがすごい大事なんですよね。で、もちろん厳しいことも言うんですけど、それはなぜ言うかというと、僕があなた以上に可能性を信じてるからなんですよね。で、僕は僕の可能性をなんかこう信じきれてなかった数ヶ月間でした。だからこそ、こっから年内ですね、はもうとにかく挑戦して、どんどんどんどんやってきます。で、こう12月31日に振り返った時に、うわ、これやばかったねって言えるような人生を僕は作ってきます。だから、これを今聞いてくれている人はめっちゃラッキーっすよ。だって僕のこっからの変化、ビフォーアフター全部見れるんで、ラッキーなと思って、ぜひちょっと一緒に同じ船に乗った仲間としてやってほしいなと思います。で、もし相談したい方は、LINE の方を載せとくんで、そこから相談してください。はい。一緒にこう、一から初心に戻って、ぶち上げて、本当に高いところを目指して一緒に頑張っていきましょう。ということで、以上、カズマでした。